それでは高血圧の予防になりますけれども、どういった予防ができるのか先生ぜひ伺っていきたいと思います。まず何歳ぐらいから高血圧は注意していく必要があるんでしょうか。
本体性高血圧では年齢の上昇に伴い患者数が増加しています。本体性高血圧の人では40歳から50歳頃にかけて血圧が上昇しだすことが多いようですので、この時期には注意が必要です。特に親族に高血圧患者さんがいる方は高血圧の体質を持っている可能性が高く、積極的に家庭血圧を測る必要があります。
では予防のための良い生活習慣、またこれだけはやめてほしいという良くない生活習慣、このあたりも先生教えてください。
塩分の摂りすぎを控える、体重型の人は減量する、適度の運動習慣を身につける、アルコールの飲みすぎを控える、禁煙、そして野菜や果物の摂取などがあります。特に食塩と高血圧の関係はよく知られており、食塩摂取量が非常に少ない地域では高血圧の人は見られず、加齢に伴う血圧上昇もほとんどないことが示されています。食塩制限は正常血圧の人にとっても高血圧の予防のために意義が大きいと考えられます。一般の人の食塩摂取量は男性で1日 9g 未満、女性で 7.5g 未満とされています。高血圧の治療においては1日塩分 6g 未満と推奨されています。一定の生活習慣の改善を行っても血圧が正常血圧に降下しない場合は高圧薬治療が必要になります。
ということは、まずは食事をしっかり管理する、口に入れるものの塩分を管理するというところがスタートなわけですね、はい、これは耳で伺いますと簡単に思いますが、実際に実行するとなりますと結構大変ですよね、
はい、結構大変ですね。
では家庭での血圧測定なんですが、先生何かポイントはありますか。
最近は家庭血圧計が普及してきて、自宅で容易に血圧を測定できるようになりました。家庭血圧計には上腕、手首、手の指で測定する3つのタイプがありますが、誤差の少ない上腕式の血圧計が勧められています。測定は心臓に近い右の上腕が良いとされていますが、家庭で血圧を測定する際は利き腕と逆の腕、多くの場合は左で測定することが一般的になっています。ただし一度は左右両方を測定し差を確認する必要があります。大きな差がある場合には高く測定された方で測定します。また左右で明らかな違いがあるときは医師に相談する必要があります。測定方法ですが、原則として朝2回、夜2回、同じ条件で測定し、それぞれ2回の平均値を用います。ただし測定した血圧はすべて記録する必要があります。朝は起床後1時間以内、排尿後、食事や薬を飲む前に 1,2 分の安静の後に測ります。夜は就寝前に夕食を済ませ薬を飲んでから測ります。入浴後や飲酒後は血圧が低めに出ることがあり、測定を避ける必要があります。
この夕食を済ませて薬を飲んでからの、その薬は血圧に関する薬でももう飲んでその後でいいということですか。
はい、薬を飲んでからでいいと思います。
はい、その他血圧で気をつけることといいますと、
例えば最近注目されている高血圧の一つに仮面高血圧というものがありますが、朝に血圧を測定したときには高くても昼に病院などの診察室で測ると正常な値になっていることがあります。このように診察室で測る血圧は正常なのに、家庭で測る血圧が高く、診察室での測定だけでは高血圧であるとわからない状態を、仮面をかぶったように本当の姿が隠されているということから仮面高血圧と呼んでいます。仮面高血圧の人では脳卒中や心筋梗塞などの合併症が起きる可能性が診察室高血圧の人と同じように高いことがわかっています。そのため高血圧を治療するときには診察室血圧だけでなく家庭血圧も測定することが勧められています。
なるほど、つまり極端なそういった差がある場合には気をつけなければいけないということなんですね、
はい、
では実際高血圧の治療についてというところなんですが、一般的にどのような治療が行われているのでしょうか。
高血圧の治療の中心となるのは食事療法、運動療法、薬物療法の3つです。 このうち食事療法と運動療法は、すべての高血圧の患者さんが最初に取り組む治療であるとともに、長期にわたって続けていく治療の基本でもあります。高血圧の食事療法で最も注意すべきことは、食塩の量を控えることです。現在日本人は1日 10g 以上の食塩を摂取していると言われますが、高血圧の方はこれを 6g 未満に抑えることが勧められています。またアルコールを習慣的に大量に飲み続けることも血圧を高くします。アルコールの1日量は男性で日本酒なら1合弱、ビールなら中瓶1本、焼酎なら半合弱、ワイン2杯弱、女性はその半分の量になります。腎臓に障害がなければ血圧の上昇を抑えるカリウムを多く含む食物を摂ることが勧められます。その他にもコレステロールを摂る量を控えること、摂取カロリーに気をつけて適正な体重を保つこと、魚の油を積極的に摂ることなども大切です。ウォーキング、水中ウォーキング、サイクリングなどの有酸素運動を続けると血圧が下がることが知られています。運動によって高血圧の原因の一つである肥満を予防したり解消したりすることができます。医師に相談しながら無理をせず、できるだけ毎日30分以上を目標に運動を続けましょう。この食事運動療法を行っても血圧の調節が難しい場合は薬物による治療が行われます。血圧を下げる薬には様々な種類があり、それぞれの作用、仕方、使用目的が違います。医師は患者さんの血圧の状態、年齢、合併症などを考え、患者さん一人一人に合った高圧薬を選びます。高圧薬を2から3ヶ月服用しても目標血圧まで血圧が下がらない場合には、薬の種類や量を増やしたり変更したりします。
ではその薬物療法、高圧薬ですけれど、実際血圧が下がったという方はその時点で服用をやめてもいいんでしょうか？
高血圧は食事療法や運動療法で生活習慣を改善し、薬を正しく飲むことによって血圧を適正な範囲内に調節していくことが必要な病気です。定期的に病院、診療所にかかり、主治医の指示通りに治療に取り組めば、血圧を適正な値まで下げ、その状態を保っていくことは十分に可能です。また軽症の高血圧の場合には、生活習慣を改めることによって担当の医師に相談の上、薬の量を減らしたり薬物療法を中止したりすることも可能です。高圧剤を急に休むと血圧が高くなる場合があり、自分の判断で中止しないようにすることも大切です。
はい、特保のお茶、またサプリメントなどと合わせてお薬を飲むことで、より治療の効果が大きいんじゃないかという、このあたりの私たち一般人の心理というのは、先生の立場からはいかがなんですか？
特保のお茶やサプリメントなどは健康の増進を目的とした食品と考えられますが、これらの健康食品による血圧低下作用が科学的に検証されているものは少なく、有害無益になる場合もあるので注意が必要です。
なるほど。さあ、いろいろと伺ってきましたが、先生、本日のまとめのお話をもう一度お願いします。
高血圧の患者さんは約4000万人と推定され、非常に多い病気です。病気の初期には症状は出ませんが、血圧値が高い状態で放置しておくと、脳卒中や脳梗塞、急性心筋梗塞、心不全、腎不全といった合併症を発症する可能性が高まります。高血圧の治療の目的はこれらの合併症を予防することにあります。高血圧を早期に発見し治療を行い、目標血圧に血圧を維持することができれば、高血圧が発症した場合でも合併症の発症を予防することができます。高血圧は生活習慣病の最大の原因ですので、治療しないまま見逃さないようにすることが大切です。
はい、じゃあそれでは最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
高血圧は自覚症状がほとんどなく、診断発見のためには血圧を測定する必要があります。そのため検診や人間ドックなどを積極的に利用し、特に親族に高血圧のある人は家庭血圧計を購入し、家庭血圧を測定する習慣をつけることをお勧めします。現在高血圧の治療をしている人、そして現在血圧が正常な人も、今後元気な生活を長く続けていくために、高血圧についての十分な知識を持って適正な血圧を維持するため、良い生活習慣を気長に根気強く取り組んでいただきたいと思います。